おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷加奈です。
昨日キーワードで、かっけをポンとこう、まな板の上に置いて、加奈さんが何遍も首をひねりながら、かっけってそんなにひどかったんですか、ひどいどこじゃない。本当に江戸の米病ってひどいんだね。
はい。
とにかく、江戸期から日本の都市部で蔓延した風土病がかっけであります。これはもう原因は食による風土病。これほど日本人を苦しませた病はないんでありますな。これ、ものすごく単純で、ビタミン B1 不足。
はい。
ところが、それに気づかないがゆえに、もう日本の都市部に蔓延したという。かっけって、やっぱりだんだん体力がなくなって、歩けなくなっちゃうんだね。
はい。
うん。その、なんか体中が腫れたり、で、痩せ細って死んでいくわけでありますけども、日本人は白米を食べることが贅沢だという、おかずなしで。だから、梅干し一個に飯とかね。そうすると、このかっけにかかる。その頃のこの病の呼び名は、江戸患い。あるいは、大阪腫れって呼ばれてたんですね。腫れるという字、内身で体が腫れる、うん、
はい、
腫れるんでしょうね、かっけになると。この江戸患いなんかで足がへたってきて動けなくなると、やっぱりもう使い物になんないから、勤め人だったらば、田舎に返しちゃうんだって。そしたら、2、3ヶ月で元気になって戻ってくんだって。
ああ、田舎で麦飯食べるから。
そうな。
へ
え。だから、いわゆる江戸患いって言われたんだ。都市部でものすごく病人を増やしたという、かっけという病。はい、玄米には 100g 中 0.4mg の、0.4mg のビタミン B1 含んでおります。それを精米、ひたすら削っていきますと、白米には 0.002mm まで減少する方である。そうであります。
はい。
だから、ビタミン B1 がもうなくなっちゃうんですな。
はい。
これ明治期の話でありますが、これすごいんだ。明治期の兵隊さん、一食あたり茶碗6杯なんだって。どんぶり飯6杯食わしたんでしょうね。この6杯の飯に惹かれて軍隊に入る田舎の子が多かったというわけですよ。だから白いご飯を食べるというのがやっぱもう最高の贅沢だという、そういう食習慣だったんですね。
はい、
ところがですね、この軍隊という組織において、集団のかっけという病は、もう本当に恐るべき病だそうであります。で、日清戦争でその病の恐ろしさが焼結暴れ回るわけでありますが、戦死者というのが、戦場での戦死者というのが、千人単位だったらしい。戦傷者、その傷が元で亡くなる人もいますから、その、数はですね、万近くまで増えるんでありますけども、この日清戦争の最中に、かっけの患者さん、4万8000人出た。で、うち死亡者が2000人ですから、2500人ですから、
はい、
戦死者よりかっけで死んだ人の方が多かった。なんと、日露戦争では、かっけの患者軍隊内で25万人、
え、
25万人、死者3万人、
かっけで、
かっけで死んじゃう兵隊さんが。だから敵よりも恐ろしい敵が実はかっけであったっていう、
はい、
これはまたね、何かのいたずらでしょうかね。必死になってかっけの正体を調べるんですよ。伝染病であるとか、それからこのカビによる中毒であるとか、これが陸海軍で大喧嘩になるんです。で、不思議なことに、海軍は、かっけの患者数が少ないんですよ。
なんで？
あのね、パンだったらしいんですよ。
お米じゃなくて。
船で乗っかって戦わなきゃいけないから、いちいち炊飯やってると、危険もあって、朝食パンというイギリス風なんですよ。食生活が。
はい。
だから、ものすごく、かっけの患者数が少ないんですけども、陸軍は徹底した白飯主義なんですよ。 ほんで、ものすごい勢いで陸軍の方が活気患者が増えるんです。海軍を見習えと陸軍をせつくんですけども、陸軍の軍医さんが絶対認めなかった。その、海軍の飯を否定した陸軍の軍医さんが森さんなんですよ。あの、後に小説家になられた。
森外？
森外ってね、陸軍の軍医さんだった。この人が大反対して、この人、権威だったからドイツまで勉強に行ってるような。ほんで、この人の言うことを聞いて、死者が増えたというね。森さんもだからちょっとやっぱ、罪作りな人ですよね。10万人が脚気で死んでいって、やっと1934年、昭和9年になって、佐伯忠さんと鈴木梅太郎さん。この方が、ビタミン B1 不足による、と断定して、やっと脚気の正体が分かったんですが、
はい、
これでもまだ脚気が収まらないんですよね。今週また明日のまな板の上で。